ん、こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回はこう変えられるのは時間とお金と人間関係ということだったんですが、はい、なんかこう、あ、そうだなって分かるんですけど、はい、それを実際にじゃあどうやって今までの自分の基準を変えていったらいいのかっていうところについて伺いたいんですが、
は
い、
あ、分かりました、はいはい、一番いいのはやっぱり、あの、自分よりできてる人たち、優秀な人たちが何を基準に選択してるのかを調べることだと思うんですよ、
はい、
今日あのちょうど大阪から東京に来たんですけどね、電車に乗ってると、はい、あの本の広告があって、はい、それはね、あの大富豪が実践しているお金の哲学っていう本の広告が電車に乗ってたんですよ、面白いなと思って見ていると、はい、まあ、著者の方はあの最年少で野村証券のね、プライベートバンク部門に入られた方で、要は富裕層の人たちを見てきたみたいでね、でその中に書いてあったんですけど、例えばあの頑張る理由が違うと言うんですよ。ね、この人はあの一般人と小金持ちと大富豪っていう3つに分けて何がどう違うのかっていうのを言ってるんですけどね、例えば頑張る理由、はい、一般人の人は生活のために頑張って稼ぐと、で小金持ちは豪遊するために稼ぐと、で大富豪は世の中のために稼ぐ、
なるほどね、
例えばね、とか勉強するんだったら、一般人はとりあえず簿記を勉強すると、まあよく言われますよね、会計のこと分かっとけとか言われますから、で小金持ちは真っ先に MBA を取ろうとする、
はい、
で大富豪は魅力的な話し方を学びに行く。
は
あ、これ僕も知っていて、あのウォーレン・バフェットっていうじゃないですか、はいはい、世界で有名なね、投資家、あの人も、はい、あの20代の時に、あの話し方を学びに行ったんですよね。あれともともと口下手で、今あの人の話すっごく面白くて、まあ、株主総会をしたらもう世界中からね、あの彼の会社がある本社にもう何百何千人だったかな、集まってもう何日間も続くようなイベントになるぐらいの株主総会をねやってしまうぐらいの話し上手な人ですけど、実際話し方っていうのもあのやっぱ大金持ちの人っていうのは上手ですよね。
それは人を引きつけるっていう
ことですね。そうですそうです、人を引きつけるっていうことですよね。とか旅行プランは一般人はパッケージツアー、小金持ちは高級リゾートホテル、大富豪はオーダーメイドの旅をするとか、まああくまでも、まあ、この人が見てきた違いで、はい、別にこれが正解っていうわけじゃないとは思うんですけども、いやこれだけ違うんですよね、やってることが。でこの基準の違いが結局結果の違いを生んでいると、だから分かりやすいですね。例えばさっきの勉強とかだったら簿記と MBA と話し方
そうです、ね、
これ勉強しようと思ったらお金と時間って全部かかるじゃないですか、はい、で同じだけのお金と時間というものをそれぞれ別のものに使っていると、多分これで言うと料金的なもので言うと多分 MBA が一番高いですよね。
そうですね、
簿記とか魅力的な話し方はね、あの先生によって値段が違うかもしれませんけど、あんまし高くはないかもしれない。だとしたら全く同じ時間と同じ金額を使って結果が変わる。
なるほど、それはそもそもの基準が違うっていうことなんですかね。
なぜそれを選ぶのかっていう基準が違うんですよね。
なるほどね、
多分簿記とかだったらあのこれがあればあの就職に役に立ちそうとか、食いっぱぐれなくなそうとか、まあ、そういう発想じゃないですか、はい、MBA だったらこれ持ってたらなんか一流企業に就職できそうとか、あとはあのそう優秀な人たちの人脈ができそうみたいな感じですよね。で魅力的な話し方っていうのは結局全員を味方にできるって話なんですよ。
はあ、確かにそうですね。
全員が自分のことを好きになる、で最終的にはみんな好きな人から物を買ったりするから、魅力的な話し方ができればミラノウォーターを売ってようが、パソコン売ってようが、宝石売ってようが、不動産売ってようが、服売ってようが、何でも売れるっていう話ですよね。
なんかすごい視野が広い感じがしますね、その、なんだろう、一つだけ見てるんではなくって全体を見渡して、はい、いろいろこう、判断されてるんでしょうかね、
あ、そうですよね。だから、まあ、こういうの見てて思いましたけど、やっぱりトレンドには流されてないんですよね。
そうですね、やっぱりこう、自分の軸というかこう信念みたいなのがしっかりあるんでしょうね。
あとはやっぱり一生使えるものとかをスキルに関しては重視されていて、 だそのあたりやっぱりその今自分の判断だったら、うん、例えばあ今こういうメソッドが流行っていて、うん、なんかできたら評価されるんじゃないかっていうのは、今だけの発想だったりするわけですよね、うん、とかこの資格があったら食いっぱぐれないとかっていうのは一種の保険みたいなものなんですけど、うん、でも保険を買って金持ちになった人はいないわけですよ保険を売って金持ちになった人はいますけどね、とか、はい、やっぱ発想の基準が違う、うんうん、
なるほどね。
そういう意味で時間とかお金とか、まあ、人間関係もそうなんですけども、うん、一番重要なのは今使ったこの時間お金が、
うん、
長い目で見た時にずっと自分の役に立つかどうかですよね、
うん、
人間関係も一緒だと思います、
はい、
この人との付き合いが一生友情として続くかどうか、
うん
うん、
目先のことだけにとらわれないで長い目で見るっていうことが必要なんですね。
はい、長い見た時のリターンですよね、
うん
うん、だからリターンっていうとなんか損得感情のような感じがするかもしれないですけれども、これは両方の意味、経済的な意味もあるし、
うん、
人間関係とかも特にそうで、やっぱりね心許せる人、
うん、
とかね、電話一本した時に、あ分かったじゃあこれ貸すよとか時間あるよって言ってくれる人がいるかどうかが全然違うので、
うん
うん、その辺がとっても重要だと思いますね。
なるほど、じゃあそう例えば自分がそういう風になりたいと思ったら、
はい、
そういう風にしてる人のそばに行くというか、そういう人たちの中に入ることって大事ですね。
そうです、入って、その人たちと同じ時間とお金の使い方をすることですね。
あ、
でこれ初めしんどいです。
うん、
やっぱり自分がなんでそんなことにお金使うのとか思うことにお金を使わなきゃいけなかったりとか、初めギャップを感じると思うので、
はい、
初めはしんどいと思うんですけども、それはそこに時間とお金を使うことの価値をまだ実感できてないからなんですよね。あの漫画で言ったらドラゴン桜とかあるじゃないですか、
はい、
あのねこう、全然勉強できない子たちが頑張って勉強するみたいな、
はい、
あの子たちとも一緒で、初め勉強することの価値を感じられないから、なんで勉強せなあかんねんって苦痛なんですよ、
はい、
勉強することで分かってきて東大行けて、東大行って、あこんな人たちに出会えるんだってなって、その価値が分かったら次から勉強するのは苦じゃなくなりますよね。初めその世界が見えないんですよ。
なるほどね、
うん、でそれが実感できるまで時間とお金を使えるのか、
うん、
みんな例えばこう本当はやりたいなとか思っていたりとか、行きたいなとか思ってる場所に行ったりやったりするのに、どうしても時間とかに必要ですよね、でもそれに躊躇してしまうのは、それが手に入った後に待ってる世界を知らないからなんですよ。
あ、ちょっと不安というか恐れが出てくるんですね。
そうです、例えばこれ1万円かかるっていうと、1万円損した時の今までの経験、ありますよね、
はい、
この痛みは実感があるから分かるんですよね、でもそこに1万円使った時に得られるこういいこと、メリットとか楽しい思い出とか経験とかっていうのはこれやらないと手に入らないから未知じゃないですか。でそうすると人間は知ってる方で選ぶから、で結局この生活が変わらないままなんですよね。だからどこまでこう未知のものに関して自分の直感とか感性とかを信じてお金とか時間を投資していけるのか、それができた人だけがやっぱ変わっていくし人生充実していきますよね、
なるほどね、
すごく面白いのはみんな、ね、人生に変化を求めている人ばっかりだと思うんですけど、
はい、
変化求めていながらやっぱ変化することを人間は恐れるので、そこで止まっちゃう。
確かに、
で、だいたいみんなの年齢的にあなんかもう先が見えてきて今やらないとやばいみたいな時にやろうとするんですけど、やっぱそれよりかは時間が余裕ある時にやった方が絶対にいいですよね。
そうですね、そうなんですよね、よくあの言うじゃないですか、人って、
はい、
あの亡くなる時に、あのやったことに対あやったことに対して後悔はしないけれども、やらなかったことに対して、あれやっとけばよかった、これやっとけばよかったって後悔するって言いますよね、だからやっぱりこうそのうちとか例えば、時間ができたらとか、お金ができたらとか、例えば子供が大きくなったらとか、いろいろそしたらやろうと思ったことってやっぱりどんどんどんどん先延ばしになってしまうから、まあ、それもこうなんでしょうね、変化を恐れる理由の一つなのかもしれないですね、
それとか変化しない理由にしてしまう、一番理由に、まあ、しやすいですよね、
そうですよね、確かに、
でもまあ僕は本当に思うのは、人間ってみんな自分が幸せになるために本来は生きてるはずなのでね、で今ちゃんと計画が立っていて、例えば3年後の幸せのために今これを我慢していて、それをこの通りやったら3年後そうなるとか、まあ、分かっててやってる場合は全然いいと思うんですけど、そうじゃなくて先延ばしにしてる場合っていうのは本当によく考えた方がいいですよね。僕もそういう人にもたくさん出会いましたけど、だから何のために俺は働いてたんだろうみたいなね、もうそれこそ50代60代になって思う人っていうのはいっぱいいるので、だから何も本当に考えずに、周りの人がこういうふうに働いてるからと思ってやっていると、そうなる確率の方が高いと思います。
そうですね、確かに多いですね。やっぱりこう変わりたいけど変われないっていう、
人って、だからそういう意味でやっぱ人間関係変えることってすごく重要でね、例えば普通にこうサラリーマンが悪いっていうつもりじゃないんですけども、その働き方をしてる人たちばっかりに囲まれてると、それが当たり前になるんですよね。この間そのフィリピンのセブ島に行っていて、出会った人たちの中で面白い人がいたんですけど、もう家族親族一度全員経営者だと、だからもう小学校の時から自分は経営者になるもんだと思ってたっていうんですよね。サラリーマンという選択肢がない、でこれって一緒だと思うんですよ、まあ彼みたいな関係を育ってる人っていうのは日本では稀だと思うんですけど、周りみんな勤めてるから、勤めるよね普通にっていうこと、みんな経営者だから、経営者だよねって選んでるものは違うけど、結局周りにあるものを選んでるっていう意味では全く一緒なんですよね。
そうですね、
だからこう人生を変えたいなと思うんであれば、やはりこう環境、周りの人を変えるってすごく重要で、もう一個面白かったのは、そこに世界一周の旅に行くっていう人が結構いて、でその人たちでいうと世界一周行くのが当たり前なんですよ。
いやそうですね、
逆に行かないのみたいな話になって、でも日本でそんな話したら、お前行くのみたいな話になるじゃないですか。
確かに、
だからこれだけ自分が身を置いてる環境で常識が変わる、
そうですね、
なので自分がどの常識で生きたいのかを選ぶことが大事だって話なんですよね。でそれをする方法っていうのは、例えばこう経営者になる方法なり、こう企業家になる方法なり、世界一周する方法なり、これ世界一周って言ったらみんなどんだけお金かかんねって考えると思うんですけど、その中の一人はタダで世界一周してるんですよ、そういう方法があって、とかね、知らないじゃないですか、やっぱそういう人たちの中に入らないと、どうやったらそれができるのかわからない、でこれもできてる人に聞いたら早いんですよ ね、
そうですね、
ゼロから考える、人間関係とか環境を変えると、そういうチャンスがいっぱいあることに気づけるので、
確かにそうですね、
だからなんか今で満足できないなっていう方は、やっぱ人間関係変えるのが一番早いですよね。別に今ある人間関係を捨てろって話じゃなくて、新しいそういう人間関係を作るということですね。
そうですね、こういうことをやりたいと思ったら、そういうことをやってる人の中に
入ったら
一番ですもんね、
一番いいですね、
早いですね、
でそうすると自分がなんか躊躇してたことが、なんか全然それ躊躇する理由じゃなかったなとか、あそんなこと考えなくていいんだとか、遠慮しなくていいんだとか、どんどんどんどんその思い込みが外れていくんで、
確かにそうですね、
大事です。
そうですね、
こういうのは本当才能を発揮する時でもすごく重要で、なんかこれやったらやりすぎなんじゃないかとかね、こう周りから浮くんじゃないかとか、目立ちすぎるんじゃないかとか、遠慮してやってない人っていっぱいいると思いますけど、そういうことをするのが当たり前だと思っている人たちと一緒にいたら、もうそれが新たな基準になるので、何みんな遠慮してんのみたいな、だって仕事やんみたいなみんな成果出した方がいいよねとか、お客さんが喜んでくれた方がいいよねっていう基準に変わっていくんで、そういう意味で人間関係と時間とお金の作り方、使い方を変える、これは結構マストでしょうね。
なんか今お話を聞いて、なんか最初は、できそうなことを簡単にできるのかなと思ってたんですけど、なんかできそうな気がしました。
そうでも本当にこうただの常識の違いなんですよ。
そうですよね、そ
んな海外旅行行ったら皆さん感じますよね、日本の当たり前が向こうの当たり前じゃないっていうのは。
確かに、そうですね、そんなに難しいことじゃないですね。
そうそう、だから多分ね、1ヶ月その国にいたらその常識に染まりますよ、人間って。
そうですよね、
適応する動物なので人間は、それぐらいのもんなんですよね、僕たちが持ってる常識っていうのは。 だからその常識に縛られて本当にこれから10年20年30年ずっと生きてて幸せかなっていうのは考えた方がいいと思います、
うん、そうですね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
時間とお金の使い方、そして人間関係を変えるということで、こう自分の基準というかね、
うん、
当たり前をこう変えていく、枠を外していくっていう、うん、話を、
うん、そうですね、はい、もうぜひ自分が一番その幸せとかやりがいとか、もう本当に最高だって思える基準 に、うん、に自分を合わせて自分の常識を、
うん、
でそういう人たちと付き合っていく、さあ結果的に自分がハッピーになるし、うん、全員がね身の回りの人たちと一緒にハッピーになる方法だと思います、
うん、そうです
ね、はい、
はい、大変興味深いお話を今日はありがとうございました、
ありがとうございました。